一言お祈りいたします。天の父なる神様、いろいろありましたように、このような素晴らしい主の日をあなたへくださり、私たちを主の賢いから引き寄せてくださり、御前にいずることを許してくださったことを心から感謝をいたします。どうぞこのご中心にあなたがすでに恵みを持って私たち一人一人を大い見てのうちに握りしめて導いていってくださることを信じて皆をあがめます。どうぞしばしのこの御言葉の時語るものをあなたが清めて、どうぞこの御用を全うさせてくださるともに、あなたの大切な聖餐の恵みも備えられておりますが、どうぞ初めから終わりまで御霊が豊かに働いて、共にあなたがここに私たち一人一人に親しく語ってくださり、お導きくださることを心からお願いをいたします。しばらしの時御手に委ね、主の御名によって祈ります。
アーメン。
今年は私は桜を見に行くのに非常に恵まれました。こんなこと一生の中で初めてだったんですが、3月の終わりには、遠方から客が参りまして、千鳥ヶ淵、これは、ね、私は今まで2回しか行ったことないんですが、本当に綺麗な桜を久方ぶりに見せていただいて、それから9日に新潟に行ったんですけれども、そこでも桜がまだ散ってなかったんですね。ですからそこでも桜が見ができるっていう、信濃川のこの両サイドには桜並木がありますので、とても綺麗な桜を見させていただきました。それから私は両親が福島の会津なもんですから、病人もおりまして、ちょっと見舞いも兼ねながら会津の方に寄りまして、そしてこちらに戻ってきたんですけれども、この会津もまたしだれ桜がもう5キロぐらい、昔日中線っていう線路があったんですけれども、それが廃止されて、そしてそこに道路ができているんで、新宿公園のようになってるんですけれども、しだれ桜がもう本当に綺麗に、まだ散ってるのもありましたけど、見ることができて本当に良い時を与えていただいたことを感謝して帰ってまいりました。本当に桜っていえば桜の花を私たちは思い出しますが、今日読んでいただきましたこのピリピ人への手紙の中で、このイエス様のご一生をですね、一言でこう言いますと、どういうふうに言うことができるかというと、それは神への従順という一言に尽きるということができ言えると思います。でピリピ信徒への手、ピリピ人への手紙の2章のところですけれども、そこに6節から8節の方、上のところを見ていただきたいと思いますが、この6節には、キリストは神の御姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しく死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われましたと。本当に十字架の死に至るまでイエス様は神様に従われたと書かれております。でそうでありますから、この12節のところ、そういうわけですから、イエス様はそういうお方ですから、愛する人たち、ピリピの人たちをいつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら恐れをののいて、自分の救いの達成に努めなさいと、ピリピの人たちに従順でありなさいと、イエス・パウロはこの手紙を書き送ったわけであります。で私たちはこの 信仰生活をしている時にですね、しばしばこの神様を信頼していくのは従順に従ってが当たり前なんですけれども、それでないものに心を奪われて、そしてまたそれに依存してしまうということが起こってまいります。で、私もそうだったんですけど、教会行き始めて間もない頃ですね、教会に素敵な人がおられて、 あの人がいてくださるなら安心だわっていうような感じで、まあ、教会に行き始めたわけですけれども、まあ、お話を聞いてるうちに非常にこのもっともっと知りたいという思いも起こって、まあ、いろんな集会に出させていただいたんです。で、その人がいると安心して聞けるのですけれども、いないとなんか不安になってしまうというような、そういう経験もしたことありますし、またあの教会にいるときは、まあ、クリスチャン、皆さん聖書を読んでお祈りをして本当に素晴らしい人ばっかりだとこう、うん、見えていましたから、あの教会にいるときはみんなに習ってですね、そして、まあ、いろんな集会出たりしてましたから、まあ、人々からあの周りの人から熱心な人ねとかっていうような目で見られていたんですが、実際教会にいる時はお祈りをしたり聖書をみんなで読んだりしますけれども、自分一人になってしまうとお祈りもできない、聖書も読まないっていう、そういう状態がですね続いてしまって、自分の信仰がこう神様でない他のものに心を奪われてしまって、なかなか教会生活の難しさを、そして矛盾の中に自己矛盾を感じながら、まあ、教会生活をしてた自分をこの思い当たるんです。で、私たちはともすると他のものに、礼拝は神を礼拝するのは当たり前のことなんですけど、それができないで他のものに心を奪われてしまうということがよくあることであります。で、パウロはフィリピの人たちがですね、自分がそのフィリピの教会離れた時に、そういった他のものに心を用いる、またそういう中から自分自身が自己中心っていうか神中心でなく自分の思いが先に立ってしまうということや、またこの傲慢になったりするということもありましたでしょうし、そればかりではなくして、この自分の力で、一生懸命に聖書読み信仰熱心に、お祈りをしていったら、自分は素晴らしいこの信徒に成長させていただける、救いの達成が、今日のところで自分の救いの達成がなされると、自分の力で、努力でしようとする人たちも起こってきていたわけです。そのようにまだ信仰がこの整わない時には、神相手ではなく他のものは中心にして新教会生活を送るということがしばしば私たちの生活の中では信仰生活で起こってくることであります。で、そのことをパウロは非常に気にしておることがこのフィリピを読むと分かります。で、私たちはこのそういう中で、パウロはこの自分の信仰のことをこのフィリピの人たちに書き送っているわけでありますが、この手紙が書かれた時はご承知のようにこの投獄されて、そして、彼はいつ殺されるかわからないような、そういう状況の中でこの手紙が書かれたわけです。しかし彼はこの手紙を読んで、皆さんもお読みになってお気づかれたと思いますが、主にあって喜びなさい、喜びなさい、あちこちにありますが、そう今日はそこひあの開きませんが、どうぞ後で読んであの探してみてください。喜びなさいっていう言葉がたくさん出てくるんですね。どうしてそんな状況の中にあって喜ぶことができるんだろうかという疑問も持たれる方があるかと思いますが、しかしパウロはそのことについても記しているおりますが、この 4章の方を見ると11節、12節の方を見ると乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また飽くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにもありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得てるとパウロは言っておるのです。それは自分の力ではなくして、私13節に、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですと断言してるんですね。これはパウロが書いた最後の書簡でもあるわけですが、彼の信仰告白です。私を強くしてくださるお方、それは神。神様が共にいてくださるとき、どんなことでもできる。またどんな暗闇の中でも光の中歩むように、神と共に歩む、平安なうちに歩むことができると。そしてどんな境遇にも対処する秘訣を神様が自分に教えてくださって、そこを通り抜けてさらに素晴らしい神の恵みへと引き上げてくださるとパウロは告白しております。ですから自分の力や自分の努力や修練でこの救いの達成に至るのではなくして、神によって神様が私にそのようにしてくださるんだとパウロは、だから何事にも恐れはないというわけであります。最初のところ戻りますが、2章の12節の後半のところを見ると、先ほどお読みしましたが、私のいる時だけでなく、私のいない今はなおさら、フィリピの人たちに対してなおさら恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい。努めるっていうことは努力するって、自分の力でなくして神の力によってそれを信仰を達成することができるように努めなさいということですね。神様は私たちにそのような力を与えてくださったということは、私たち人間はご承知のように生まれながらにして神の御心に背いて、そしてこの的外れな罪の生活を、先週も罪っていうのは的外れのことですっていう話がありましたけど、本来は神によって作られ、神と共に生きることが一番の幸せであるはずでありましたけれども、しかし神様の言葉に従わない時から本当に的外れになって、私たち人間の中に罪が入り、罪のために本当に苦しみが、悲しみが、痛みが、またこの世のいろいろな矛盾が入ってきてしまったわけであります。ですから私たち人間は生まれながらにして罪とでありますから、罪の結果はどうなるかっていうのは、それは死であり永遠の滅亡であります。でパウロはガラテヤ信徒の手紙を見るとですね、そこに私だけお読みいたしますが、2章の16節です。後でお読みくださいので、2章の16節にはこう書いてありますね。しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちはキリストイエスを信じたのですと。神様がくださった律法、それを守ることによって神様は、あなたは神の前に正しい罪のない人だと認めてくださっているのではないという。人間は生まれながらにして 罪を根っこを持っておりますから、自分で自分を救うことは、そこから解放されることは絶対にできないのです。ある程度の努力や、それ力によって、いろんなことによって少しはできるかもしれません。でも最終的には神様の律法を全うすることは私たちにはできないのです。それならば私たちはどうしたらいいのかと、パウロはそれに対して、ただキリストを、イエスを信じる信仰によって義とされ、認められる、信じることによって、イエスキリストを通して、イエスキリストがしてくださったことを信じる信仰によって、神様が義と認めてくださっていると、パウロは言っております。私たちはこのイエスキリストの恵み、十字架の贖いによって、私たちの罪の身代わりとして死んでくださったこの贖いによって、それを信じるだけで、神は私たちを正しい、神の前には正しいものとして、そして神の国、罪を許されるだけではなくして、神の国、永遠の命、神の国に住まうものと約束してくださった。なんと素晴らしいことでしょう。こちらのお庭にも柿が毎年たわわに実り、私も何回もいただいて、おいしくいただきました。あの甘柿はですね、初めから甘柿ではなかったんですね。渋柿に挿し木をして、そして甘柿の実がなるようになって、なぜなら甘柿は非常に木が弱いんですね。ですから渋柿は強い。ですからその渋柿をバサッと切りましてね、根っこは残ってるわけですけれども、しかしそこに甘柿を挿し木して、そしてやがてそれが甘柿となってですね、たわわに実って、私たちが本当に嬉しい時を迎えるわけですけれども、私たちはキリストによって、イエス・キリストが十字架についてくださったということは、私たちの罪の身代わりとしてイエス様が死んでくださって、神様にお詫びしてくださったわけです。でそれはまさにイエス様によって、私たちは神様に接ぎ木されて、神の子としての、神の国に行く、罪許されて神の子としての救いの恵みを、罪からの救いの恵みをいただくことができる。たとえ根っこが渋柿のように、以前の罪が残ってたとしてもですね、イエス様を信じる信仰によって、渋柿に継がれた甘柿が甘い実を結ぶように、私たちは神様の子供としての実を結ぶことができるように、救いの達成をすることができるようにしてくださるのだということを、私たちは信じたいと思います。私たちが救われたっていうことは、自分が教会が好きで救われたとか、何々があって救われたとか、本当に教会いいところだから、そういうところではなくしてですね、キリストに追記されて、神の命に今生かされているものだ、自分が生きているのではない、パウロはキリストのうちに生きると告白しておりますが、私たちは日常生活の中で、教会にいるときはもちろんですけれども、教会から離れて一般社会に出たとしても、またどこに行っても何をしていてもですね、本当に神に接ぎ木された神の命の中に、今ここに使わされて生かされてるんだという、その意識を持って私たちは生きることが 信仰生活ということがとても大切な事柄です。で、まあ、意識するのと意識しないのでは随分私たちの生き方には差が出てくる。で、そういう意味では意識するということ、そのことを気づいていくということは私たちの救いの達成にとってはとても大切なポイントだと思います。私がどうあろうと罪の根っこを持ってたとしてもですね、それはやがて神様がもう一度この地上においでになる再臨の時に完成して、神のもとに信仰が完成する時です。そのようにしていただくことができるものとして、今キリストのうちに、キリストによって神の命のうちに生かされていることを私たちは、まあ、心に留めて歩んでまいりたいと思います。で、このところにおいて私たちは律法の行い、良い行いをして救われるのではなくして、その神の子とされて今神の木の命に継ぎ引きされて生かされて、キリストにあって生かされていることを信じて生きていくときに、神が私たちに信仰のこの道を、救いの道を達成することができるようにしてくださる。パウロはこのフィリピの手紙の中で3章の12節にはこう書いてあります。私だけお許しします。私はすでに得たのでもなく、すでに完成されているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。私はもう教会に来たとか、救われて洗礼を受けて救われてるってことは、ここにパウロが告白しているように、イエス・キリストが私たちを捉えて、私たちが本当に完全な信仰にこの持つこと、成長させていただくことができるように、神様はイエス・キリストを通して私たちもすでに約束されているから、パウロはまだ得てないけれども、また完成もされてないけれども、ただイエス・キリストによってそのようにもうさせられている身分だということを、イエス様は捉えていってくださるんだということをパウロはここで証ししているわけです。で、私も信仰を持ってですね、1年ぐらいして、それまでは教会にいろいろといろんな集会出てたんですけれども、先ほども申し上げましたように、家にいる時と教会にいる時と本当にこの信仰がアンバランスで、本当に自己矛盾っていうか、偽善者とか、まあ、心の内でいろんな葛藤があって、もう教会から離れてしまったことがあります。もうダメだと、もう信じているようで信じていない、私はそのような木になっているだけだというようなことで、本当に教会から離れて1年以上ですね、離れた時期がありました。でもそんな中にあってですね、私は前も明かしたと思いますけれども、本当に神様はここにあるようにイエス様にパウロは捉えられているんだと、どんな時も捉えられているんだと、本当にそうだと私も思いました。救われたっていうことは自分でその好みとかそういったことで、救われたっていうのではなくして、本当にイエス様によって捉えられているから、私たちはどんなことがあっても、また罪の根っこをまだ持っていても、神様がお話しな話されない、神の手の中にあることを やがて教えてくださる、示されて、される時が来るのだということを本当に覚えました。私も本当に3月の夜夜中にですね、歩いてる時に、寒い夜でしたけれども、本当にもう生きてるのももうダメだと、自分はこんなにもうダメ、生きてる資格もないというような思いになって、それで歩いてる時ですね、ふと見ると星がパラパラ、月が出てました。満月ではなかったです。でそれを見た時にハッと教えられたのは、私がどこに隠れようと、また教会に行かない状態の時には聖書も読めない、お祈りもしない、そういうものであったとしても、神様は私を見放されてないのだと、この月がこの星がどこからでも見えるように、神様は私がどこに隠れても逃げても見てらっしゃるんだっていうことに気がついて、私自身はその時にはっきりとイエス・キリストが私が罪人であったから十字架にかかってくださったっていう神の愛をはっきりと知って、もう一度教会に戻って悔い改めの時を祈りをしていただいて、教会に帰ることができました。今日礼拝出てらっしゃる本田さんは、その後私が献身をしまして、そしてもう一人の方と、家庭でですね、聖書の読み子をしたというような、そういうメンバーで、本当にそういう時から祈って支えてくださった友であり、信仰の友であります。私たちは神様にもうすでに握られて、神様の命の中に生かされて今あるのだっていうことを私たちは覚えるとともに、神様はやがてこの2章の10年2節にあるように、恐れおののいて自分の救いの達成に進めなさいとありますけれども、恐れおののいて自分の救い、それはどういう意味かというと、それはですね、信仰の完成に向かって歩む、恐れおののくというのは、この皆さんもよくご存知だと思いますけれども、アウグスティヌスというこのローマ時代の末期の人ですけれども、300年代から400年にかけて、生きられた神学者です。で彼はですね、この非常にこの最初は神様のことは信じないで、本当に神から離れた生活をしていた人でありましたけれども、やがて彼はキリストの十字架の贖いを通して本当に救いの恵みに預かりました。それからは罪深い生活から本当に生きる道を見出して、そして多くの書物を書き、そして私たちの信仰を今日も支えている大きな大事な神学者であります。彼がですね、ある時にあるクリスチャンに、問われたわけ、尋ねられた、信仰生活で一番大切なことは何でしょうか。その時彼はですね、それは謙遜です。信仰生活をしていく中で救いの達成をしつることができる道はどんな道ですかと言った時、それは謙遜です。それでは第二は何ですかって聞いたら、第二も謙遜です、第三も謙遜ですと、こういうふうに答えたというんですね。でこのここに恐れおののくっていうことは、謙遜にその生きる姿のことをこの指している言葉であります。でそのことを後に このドイツのやはり神学者、牧会神学者としても素晴らしい本が出されておりますが、トゥルナイゼンという方がですね、私たちが謙遜になるということはどういうことかっていうことに書い記しております。これが謙遜に、信仰の上で謙遜に歩むということは恐れおののいて生活をすることだ、それを意味していることだ。具体的にはどういうことかっていうと、それは私たちに対して傲慢ではなかったかという不安の思いをですね、常に心に留めて生きること。自分では謙遜にしてたと思うけれども、相手はそうじゃなかったんじゃないかしら、私は本当に傲慢な思いを与えたんではないかと自分の中に問いながら問いながら、この生活していくことが恐れおののくという姿になっていくのだと。例えばですね、愛について私たちがこう考えるときですね、この皆さんも経験しておられる方多いと思いますが、愛しても愛してもなお愛が足りない、そういう経験を私も母を亡くした時にですね、母と一緒に鈴鹿で5年間過ごしましたけれども、その時ですね、本当に亡くなった時に、あれもしてあげればよかった、これもしてあげればよかった、もう本当にですね、悔いが残ってしまうっていうような思いがありましたけれども、でもそんなこと思ってももう母はいないっていう。だから、そういうふうにですね、愛しても愛してもなお足りない、負債、愛に対する負債を感じる、そういった思いを持って生活する、またそういう経験の中に今いらっしゃる方もおられると思います。そういう意識を持ってですね、信仰生活をしていくっていうことが謙遜な姿であり、また常にこのそういった思いを持って、自分にはもう本当にこのまだまだ傲慢なところがあるんではないかと思いながら、そういった不細意識を持ちながら信仰の達成のために歩んでいく、そういったこの自己検鑽をしながら、検証ということも言えるかもしませんが、自分をこの検鑽しながら歩んでいく、信仰の道を歩んでいく、謙遜に生きるってことはそんなたやすいことではないですよ。やっぱり自我が出てきますし、そんな生優しいことではありませんけど、できないで当たり前、できないで当たり前、こんな私にはできませんと本当に神の前にですね、祈りね、求めていく以外にそれはないのだということであります。パウロはこの2章の13節で、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです。神様は、神様のお心のうちに私たち一人一人にですね、心のうちに働いてくださり、そして、この恐れおののいて救いの達成に努めている、そして神の助けを仰いでいる者の心のうちに神の御心をお示しくださってですね、それに従って歩んでいくときに、一歩一歩神様の救いの恵みの素晴らしい高値へと神様が行われてくださるのだ。私たち信じる者は、イエス・キリストを救われた者は、この神様にを見上げて、またこの神様の前に従順に従っていく。従順でない時には本当にこの 神様の前に悔い改めながら、なお足りない自分の姿を神の前に表しつつ祈り求めていくことの大切さということが、ここでパウロは教えている一つではないかと思います。私たちはもう最後になりますけど、私たちは救われたものに対してですね、神の御心をこの祈っていくときに、示してくださる神様の御心というのは、私たち人間にはなかなかわからないですね。わからないけれども、神様の思いと私の願いとが、祈りとが一つになったとき、ね、祈りが聞かれる、御心がはっきり分かってくるということですが、しかし祈るときに私たちはなかなか聞かれない祈りもいっぱいあるわけですね。でまた間違った方向で祈ってる場合もあるわけで、自分の思いの中で。しかし祈ってる中に神の手が働いててくださるので、その祈りも修正しながら神様の御心にかなうように私たちを祈る中で導いてくださるお方でもあります。だから私たちは神様を見上げ続けて、ありのままの姿で見上げ続けて、祈り続けて、求め続けて、こんなものですけれどと主の前に祈りをあげるとき、神ご自身が私たちのうちに働いて、そして、私たちを神の救いの恵みの達成と引き上げて成長させてくださるのだということを、私たちはここに留めたいと思います。長い信仰生活においては、本当に不安もあり、失敗もあり、困難もあり、もう言い尽くせない思いがいっぱいそれぞれ経験してこられていると思いますし、また神様の御心を痛めることのみ多いということも気づきながら覚えて、なお主を仰いでおられる方もおられると思います。神から目を離さないでいくということが何よりも大切であります。ありのままの姿で主を仰ぎ、そして、責任は神様がちゃんと救いの達成を、自分の救いの達成をしてくださる、神様がしてくださるということを信じて、私たちは日々の生活の中で恐れおののいて、謙遜な思い、謙遜な思い、それは神様の前に本当に何をしてもまだ自分はおごり高ぶっているのではないかという思いを持ちながら、神様の愛に対して負債を負っている自分だということを感じながら、神に目を向けて祈っていくときに、神様はそこに従順に従う者に、神様はやがて救いの達成を見せてくださるのだということを私たちは信じたいと思います。今日はその意味で聖餐式がある、備えられているということは、月の初めにこのことがあるということは、本当に私たちは根っこはまだまだ罪だらけですけれども、しかし神様はイエス・キリストによってやがて私たちも神の国に追記されたものにふさわしいものとして、神様が育て上げてくださる、成長させてくださる時が来るということを信じ、神の前にかなわない思いがあれば悔い改めてですね、神の方に心を向けて、聖餐の恵みに預かり、いただいたパンを、いただいたブドウ液を通してイエス様の血が私の家に、新たに神の命、イエス様の命が新たにされたということを信じて、そして神の子にされたことを信じて歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、愛する人たちよ、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、 私のいない今はなおさら恐れをののいて自分の救いの達成に努めなさいと。私たちは自分の救いの達成は自分の力でまた自分の努力で一生懸命にそうしてしまう、まあ、安い肩を張る信仰生活を送りやすいものでありますけれども、しかし私たちはもう一度キリストのうちによって神に継ぎされて今神の命の中に生かされている私であるということを新たにして、この5月の月もあなたと共にある、またあなたが私をありのまま受け入れて許しの中に命をかけて愛の手のうちに生かしててくださることを覚えて歩んでいくことができますように、それぞれの信仰生活を祝し、また折にかなう助けを与え、慰めを与え、知恵を与えて、本当にあなたが共にいてくださる、またあなたが成長させてくださる救いの恵みの確かさをなお体験させていただくことができますようにお導きください。主が一人一人を本当に目の瞳のように愛して、この月もお導きくださることを信じお委ねをいたします。私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ありがとうございます。